防災食っていうものを、まあ、どういうものに使えるのかっていうことをですね、はいはい、まあ、いわゆる防災食、備蓄食、はい、保存食っていう部分からちょっと話を、はい、ちょっとずらしてお話できればと思います。
なるほどね。なんかまあ、キーワードとしてはそのとにかく取っとける食品ということで長く持つということで、はい、なんか困った人に役立つっていうキーワードが今日は出てくるということを、はい、ちょっとね小耳に挟んでおりますけれども、はい、まあ、まずそもそもその、まあ、備蓄食、保存食、まあ、災害食、防災食、はい、いろんな言い方できますけど、はい、これそもそも何ぞやっていうところですよね、はい。
はい、そして、まあ、今ですとその備蓄食とか、はい、まあ、保存食ってなると、まあ、缶詰だとか、はい、瓶詰なんですけど、うん、まあ、以前も、はい、まあ、こちらもちょっとお話しさせてもらったんですけど、はい、ナポレオン
です、
はい、が、まあ、その戦争する遠征に行くときに保存食が欲しいということで、約214年前ですね、はい、1800年前半にこう瓶詰を、まあ検証出した時、まあ瓶詰が出まして、その時は肉とこう豆を煮たものを瓶に入れてコルクの蓋をして、それをろうそくのろうで止めたものが、いわゆる、まあ、保存食とか瓶詰とか缶詰の始まりとは言われてます、はい、
ナポレオンだったんですね、はい、でその後瓶じゃなくて、は
い、缶が6年後という、うん、はい、記録が残ってまして、瓶ですとやはり重いっていうのと、
そうですね、
いざ食べようとした時に割れてた、うん、はい、うん、ただその6年後にできた、はい、缶詰もですね、はい、これ本当に缶切りっていうもの自体がここ100年とか、もう本当につい最近できたんですよ。
そうなんですか。
で、その当時は、はい、カンカンを岩とかにガンガンガンガン叩いて、
あ、そうなんですか、はい、じゃあ作れたけど開ける方法がなかったんです
か。考えてなかったらしくですね、
やだ、
ガンガンガンガンやってそっからほじくり返してたらしくですね。
なかなかワイルドでしたね、
はい、
あ、そうですか。じゃあ紆余曲折を経て今の
ものになってます。
缶詰と缶切りっていうセットに、
そうです、
たどり着いたと、はい、日本ではいつ頃から。
日本では1871年に、はい、北海道ですね、まあ、お魚いっぱい取れますので、はい、イワシの油漬けが日本で初めての缶詰と言われてます。
いわゆるオイルサーディン。
オイルサーディンですね。
あ、そうですか。そんなにこうね、缶切りまで入れてくると歴史はまだ古くはないという感じがしてきますけども、はい、ナポレオンより前はじゃあ、はい、食べ物の保存っていうのは、
まあ、そうですね、まあ、今でも、はい、みんなも食べてますけど、まあ、例えば、まあ、ビーフジャーキーみたいな干し肉だとか、
はいはい、
乾燥野菜とか、多分味噌とか、
はいはい、
まあ、まあ、まあ、醤油は調味料になりますけど、そういうものも結局塩分を増やしたりだとか、あと、まあ、糖分を増やして腐りにくくしたものっていうのは、はい、うん、まあ、基本的に保存食。
なるほど。
ですね。で、まあ、保存できるので、はい、備蓄できますので、うんうん、まあ、そのまま災害食にもつながるものですね。
はい、なるほどね。そっか、漬物とかも保存食っていう。
そうですね。あれはもう、本当だったら腐ってしまう大根とかを、腐らないように塩分を、塩をいっぱい入れて腐りにくくして、うん、まあ、何年でも食べられるってものですので。
はい、なるほどね。あとやっぱりこう、備蓄食、災害時のものっていうと、はい、筆頭に今でも上がるの乾パン、はい、
ですね
ですけど、これはいつ頃からあったんでしょうかね。あ、
乾パンに関しては、はい、1877年の、はい、西郷隆盛、西南戦争の時にできたっていう記録があります。で、まあ、日本ではその甲板っていう名前で、はい、まあ、そのままいわゆる、まあ、今ですと自衛隊の方々も食べられてるんですけど、まあ、海外 の、まあ、その軍隊とかでも、まあ、甲板っていう名前ではないんですけど、まあ、ビスケットっていう名前で、はい、こう大きさは大きなものもあれば小さい、はい、皆さんのイメージの甲板のものもあるんですけど、さまざまな種類の乾燥されたそういう、まあ、まあ、パンっていうか
主食になるもの、
はい、主食になるものは使われてますね、
うん、まあ、いろんなものを試したんでしょうね。
そうでしょうね、多分
ね。で、まあ、これならいけると失敗もあったでしょうね。
失敗も相当あったみたいですけどねいろんな文献見ると、うん、やはり 最初の頃はもう本当にガチガチに硬くて、本当原骨せんべいとかあるじゃないですか、
はいはい、
歯が立たないぐらい硬かったのをいろいろ改良して、はい、今みたいにカリカリサクサク、
はいはい、
食べられる乾パンになったらしいんですけど、けど今でもインターネットで開くと、はい、本当にもう全然歯が立たないような乾パンも、はい、売ってることは売ってます。
あ、売ってるんだ。
あります。
あ、そう。なんかだいぶこう美味しくなったみたいな漠然としたイメージがあるんですけどね。
そうです。まあ昔はその、まあ、保存方法だとかその製造方法も未熟だった部分もあると思うんですけど、はい、やはり今以上にパサパサだとかっていうのもありますし、うん、例えばそのメーカーさんもいろいろ考えられてて、
はい、
乾パン開けると氷砂糖が入ってるじゃないですか。
あ、はい、
あれ何のためかって皆さん結構知らないんですよ。
知らない。なんでですか。
あれみんな味気ない乾パンを、うん、甘いものでって思われてるんですけど、はいはいはい、まあそれもあると思うんですけど、うん、実は甘いものを舐めて口から唾液を出して、
あ、
パサパサの乾パンを少しでも食べやすくするようにっていう意味もあるんですよ。
すごい考えましたね。
なんでそういう部分でもこうメーカーさんはいろいろ改良をされてますので。
そうだったんですね。中学生の時に9月に1日学校行くと配られて、乾、はい、パンとお水と、はい、当時ミネラルウォーターなんて珍しくて、
はい、
家帰ってからねって言われたけど、みんな学校で飲んでましたよね。乾パン食べて、ね、おやつに食べちゃったりなんかしてましたけど、はい、ね、まあでもそんだけこうお腹空いたっていう時にあったらやっぱり助かるっていう、ね、はい、ものではありますけど、でこういった乾パンもそうですし、はい、まあ、これまでこの番組でもやってきたアルファ化米とか、
はい、
備蓄食いろいろありますけど、はい、そういうものは自治体でもちろん備蓄って今皆さんしてると思うんですけど、
はい、
どういう形で備蓄されてるとか、はいはい、そういうことって意外と知らないんですよね。
そうですね。まあ、例えば公園の、はい、こう、片隅に、こう、プレハブが立ってあって、
はいはい、
こう、防災倉庫。
ありますね。
はい。そこに、入ってる時もありますし、うん、まあ、そこに食品が入ってるかどうかはわかんないですけど、そういわゆる公園にあるような防災倉庫。
はい。
あとは、うん、まあ、比較的、まあ、僕も小さい頃は聞いてるんですけど、結構学校の体育館って地震があっても倒れないようにできてるって、よく言われるんですけど、実際そうなんですね。
そうですね。
で、それもあるので、こう体育館のこう地下とか、そういうところが防災倉庫になってるところもあります。
ああ、まあ、避難所になったりもするから、近いという意味でもいいのかも
しれない
ですよね。はい。あ、なるほどね。期限とかでも今は皆さんチェックしてるでしょうけど、はい、切れちゃうこともあるでしょうね、やっぱり、ね、
そうですね。今はまあ大体まあ、防災食って言いますと、まあ、私どもの商品はまだそこまでは至ってないんですけど、はい、今ですと大体賞味期限が5年のものが多くて、
はい、
で、まあ、各自治体様とかは大体の5年のものを買っといて、1年ごとに大体こう、買い替えるっていう形でやられてるところが多い。はい、ですね。
なるほどね。なんかちょっと前も配布してるなんていうニュースを見たりしましたけど、
はいはい、
そうやって入れ替えしてるんですね。
そうですね。まあ、例えば学校とかマンションのこう自治会とかでこう、まあ、区とか市に、はい、今度こういう防災訓練やるんですよって言いますと、うん、まあ、まあ必ずではないんですけど、
ええ、
まあ、その時にこう余剰の部分賞味期限近いものがあると、
はい、
まあ、人数分の、ええ、まあ、多分アルファ化米だとか、
はい、
乾パンだとかミネラルウォーターをこうご提供いただくことが多いとは聞きます、
うん、あ、なるほどね、
はい、
じゃあそういう時にはちょっとこう聞いてみたりするのもいいかもわからないですよ ね、
はい、
身近なとこでもありますか、そういう体験って。
そう、私東京の江東区に住んでるんですけど、
はい
はいはい、まあ、うちの私のマンションが170世帯のとこですけど、やはり人数分のアルファ化米と栄養補助食品のブロックのものをいただきました。
はいはいはい、あ、そうですか、はい。じゃあそれ実際マンションで備蓄をしてるものなんですか。あ、
それはもう賞味期限が近いものなので、はい、
うん、
もう参加者に配って、う
ん、なるほど。
で、それをこう、
うんうん、こういうのありますよっていうことですね。
はい、
なるほどね。まあでも、ちゃんとしたところに住んでらっしゃいますね。みんなでそうやって。訓練したりとか。
まあそうですね。結構ですね、私が住んでるところは、
うんうん、
50年ぐらい前までは、 海だったらしいので、
あ
、はい、
江東区あるある、
はい、そうそう、
うん、
で私の家から50メーターぐらい離れたところは、あの日本で唯一 の、はい、あのまあ、野球場は昔だったんですけど、
はいはい、
あの日本で唯一の満潮になって球場で試合できなくなったから試合中止になったっていう球場がは、はい、あるところでして。
なるほどね、はい、じゃあこの葛飾区もそうですけど、やっぱりそういう津波だとか水の災害のことにも意識が高いっていうエリアですよね。
そうですね、そうならざるを得ない、
ね、まあ、そうですね、ちゃんと考えなきゃいけないっていう、はい、やっぱりそういう地域にあった、ね、その知識とか訓練とか考え方っていうのを確かに必要ですね、はい、なんかそういうお話もねまたできるといいなと思いますけど、はい、ちなみにあのここにすごい、はい、瀬川さんのすごい体験がさらっと書いてあるんですけど、
はい、
はい、
あですね、あのまあその甲板の話なんですけど、はいはい、私ですね、あの高校出た後に、はい、ちょっとアフリカとかアジアでボランティアをやってまして、
はい、すごいですね。
で、まあその時あのまあそういうあのまあボランティアした時に、まあそのまあ体が弱ってる子供たちとか、はい、難民の子供たちに、うん、まあご飯を、うん、まあ別にあの例えばお医者さんの資格も持ってないので、まあ、ご飯をこう食べさせてあげるような仕事をやってた時が、はい、仕事というかまあボランティアをやってた時があって、その時にあのいろんな支援物資って来るんですよ、
はい、
イタリアからはミートソースと、うん、あのパスタとか、
はいはい、
けどアフリカのそういうとこってパスタを茹でる水も木もないんですよ、
うんうん、
なので支援物資がそのまま置かれてたんですけど、
うん、
でその時に日本の甲板があったんですよ、
はい、
それはもう蓋を開けるともう渡して、はい、もうそのまま子供たち食べられるので、
うん、
すごい便利なものだったんですね。
あ、
ただそれが僕が言った時もう25年とか前だったので、はい、賞味期限は思いっきり超えてたので、
なるほど、
まあ、時代なのか土地柄なのか分からないですけど、はい、まあまあけど、
うん、
まああのそう、賞味期限ちょっと過ぎても腐るものではないの で、
そうです、ね、
すぐに腐るものではないので大丈夫なんですけど、まあそういうものはありましたね。
その分かりやすさがすごく役に立ったっていうことですよね、はい、なるほどね、まあ、日本の食品はなかなかやるなっていう感じがしますけども、はいね、あとまあいろんな方に役立つ食料という意味で、その備蓄食、はい、保存食っていうのは何かこう新しい可能性みたいなものってあるでしょうか。
そうですね、まあ、私もその防災食以外にも、はい、まあ、普通のスーパーでもあのこう置いていただけるような、そのままガバットシリーズっていう、はい、まあ、大豆とかひじきの、まあ、開けてそのまま食べられる、
はい、おととい食べました。
ありがとうございます、ありがとうございます、うん、
美味しかったです。
でそういうものもあるんですけど、うん、まあまあ、今いろいろと問題にはなってるんですけど、こう3分の1ルールっていうのがあって、あ、はい、賞味期限の3分の1、あ、3分の2
を、3分の2、
はい、を切ったものは、はい、もうスーパーさんが置いてくれないっていうのがありまして、はいはいはい、品質的には問題全くなくて、
はい、
まだそれでも1年の賞味期限のものも、うん、まだ本当に8ヶ月とか6ヶ月とか、
はい、
もう持つのに、もう並べられないってなると、正直捨てるしかないんですね、
は
い。ただ、食べられるものを捨てるのはもったいないですので、
そうですね、
ですので例えば今、ね、そのセカンドハーベストだとか、あ、はい、あのそういうあのフードバンクとか、
ね、
そういうの団体がやられてますので、あのそういう部分で言うと、あのまあ備蓄食、災害食ではないですけど、保存性の効くものは、あのそういう困っている、あの方々にこう役立てる、
はい、
捨てるよりは捨てるのにもお金もかかりますので、
そうですよね、
そうなればこうそこで食べていただいて健康になっていただいて、うん、で将来もう何かを買うって時に、はい、あの時助けてくれた食品、
うん、
食べたメーカーさんの買ってみようかなりますの で、
う
ん、
そうですよね、
でまあ私どもまだそこまではやってはいないんですけど、まあ、将来的にはそういうことも会社としてはやろうとは考えております。
そうですね、やっぱり食べるものを作っていて、はい、食べるものは捨てたくないっていうシンプルな、ね、
はい、
思いというのも終わりでしょうしね、はい、ますます素晴らしい活動がね広がっていきそうな予感がしますね。
頑張ります。
はい、ぜひぜひ、さあということでですね、今月もお送りしてまいりましたけれども、あっという間にお時間なんですが、今月も東洋フーズさんからリスナーの皆さんにプレゼント、
はいは
い、いただけるでしょうか。
はい、ですね、なかなか新商品が出ないので、
はい、
繰り返しましょうプレゼントなんですけど、
はい、
どこでもスイーツ缶
出ました、
はい、 のセットを、はい、5名様に
、はい、ありがとうございます。これあの本当にお茶のお供にも最適なので、コーヒー紅茶によく合います。あのこういうのも備蓄にあるんだなっていうことを試すためにですね、ぜひあの届いたら、当たって届いたら食べてみていただきたいと思いますんでね、当たるかなと楽しみにご応募いただきたいと思います。ご応募いただく方、葛飾 FM 宛てによろしくお願いします。東洋フーズのプレゼント希望と書いてご応募ください。それからあのシェイクアウト訓練に参加してくださる方も募集しておりますので、ぜひこちらもご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあということで今日はこの辺でお開きでございます。この時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒に今月もお送りいたしました。瀬川さん、来月もよろしくお願いします、
はい、来月もよろしくお願いします、はい。
今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、東洋フーズの防災とっておき情報館のコーナーでした。